DT Radio。
じゃあさ、ここでさ考えようよ、 DT 的なさ人選。本当は今回石原さとみは出たわけだけど、うん、この俳優さん、 女優さんだったらよかったんじゃないかっていうの
をさ。あ、石原さとみのポジション、
ポジションを。
ああ、なるほどね。
DT 的に、なんか DT 的観点が必要なの。
そう、DT 的、まあうちら DT 的な観点から見て、うん、ちょっと石原さとみとか普通すぎちゃうよみたいな。
ああ
、ね、多分
それ女優じゃないとダメなの。
え、女優の方がいいでしょ。え、どういうこと。
あ、まあ、女性っていう、
女性じゃないとダメなの。
女性っていうくくりの方が多分いいと思うね、男性よりも。
あれで男だったら余計変だよ、
うん、なんか。一応まあ女性っていうくくりにはしといて、多分ね、自分の中でもう一人これだったらこけるだろうなっていうのは映画で見てて思ったの。石原さとみと同じぐらい多分ここを選んだらチョイスミスしてただろうなっていうのは何人か候補はもうこう王道の。
わかるわ。だからそれは普通の恋愛ドラマだとヒロイン級の。
そうそうそう。で俺ね、石原さとみ見てまずね、一番最初に頭にね顔が浮かんだのね、長澤まさみ。もう多分ね、あそこで長澤まさみがあの役でできたら超違和感感じるんだろうなと思って。でも日本映画ではほら普通に主役級で使われるじゃないです
か。綾瀬はるかとか。
そうそうそうそう。そこら辺はもう絶対ダメなんだろうなと思って。で、あえてね、あえて B 級感出すんだったら藤原紀香とかどうかなと思ったの。
あ、藤原紀香結構いいかもね。
なんかこうキャリアウーマンで、かつ英語も喋れて、
うん、
B 級感を出すに。のにあえてどうかなと思って、
ちょっとアッパーめの。あ、確かにちょっとさ全体的に若いなってイメージあってね。
そうだね、年齢がね。
宮沢りえだ。
ああ、なるほど。
俺広瀬涼子が一番最初に出てきた頭に。
おお、
広瀬涼子。
あ、うん、広瀬涼子もありだね、
うん、宮沢りえいいかもしれない。
あ、宮沢りえ確かに
宮沢
りえ、うん、いいね。
もうちょっと脂乗った。
あー確かに、うん、やっぱりキャリアウーマン的な要素を、うん、それかもしあのそのバイリンガルとかっていうのを抜き、
外人じゃダメかな逆に。
あー、ちょバイリンガルっていうのがちょっと引っかかっちゃうんだよね、どうしても。そのそこがほらキャラ的にそういうのを受け入れられる人じゃないと無理だから。ただ俺その映画の構図的に、あの役とかじゃなくて構図的にいいなと思ったのは深津絵里とかいいなと思ったんだよ。あそこに深津絵里を持ってくれば、
深津絵里かも、
ね、主人公とすごいバランス取れるなって見てて思ったの、うん、まあ役は別としてよ、ほら英語のキャラっていう印象がないからちょっとあれだけど、ちょっと落ち着いた感じのいい女優さん
が深津絵里いいけどね。でもやっぱり立ち位置的にほら外国の代表でしょ。
あ、
アメリカの。
そうだね、
英語喋れる人なんだよ。
ああ
完全に外国人ってすると結構
難しい。逆に何あれ、ああいうホラン千秋とかそういう
ハーフ
あれ、あのローラとか、
ローラオッケ
ー。あ、でもでもさ石原さとみよりはさ、
あ、確かにね、
ローラでも全然顔立ちは外国人、
ね、全然ありだよね。
で逆にちゃんとその役やったらさ、逆に普段とのギャップでさ、いいみたいになってんだよ。
一番ダメなのあれだよね、土屋アンナとかダメだよね。もう
土屋アンナはダメだな。
ちょっとあ、忘れてた。
そっか、なるほどね。
ローラ意外にいいかもしれない。
あ、確かにね、
うん、
もうビジュアル的にねかなりクリアしてるから、
うん、
あとはどれぐらいそのなんていうの、あの役に入り込めるかだけで。
ハーフ系の女優？
ああ、
なるほど。まあタレントでもいいかもしれないけど。
うんうんうんうん。まあ、一番最初に浮かんできたらローラかな。
うん、でもちょっと普通に思ったんだけど、ちょっと一瞬脱線するけどさ、最近よくさ日本の映画ってもお笑い系の人たち出るじゃん。
あ、うんうんうん。
一切なかったね。
珍しいよね。
で宮迫とかさ結構出たりするじゃん。
そうそうそう、
原田泰造とかさ、
強いて言うならピエール滝原か。
でピエだけお笑い芸人じゃないじゃん。
あ、そうだろ。
一応ミュージシャン。
そうだよ。
芸能関係。
うん。
俳優じゃん。嫌いなのかな、あの秀明って。
そういうの、そういうのやっぱり嫌なんじゃない。そのなんか芸能人、あのね、お笑い枠みたいな。
ああ。
だその今さ、その浜岡が言ったそのお笑い枠とかさ、芸能人枠って俺すごい嫌いでさ、
うん、
最近のアニメとかもそうなんだけど、やたらさ今旬の若手のさその芸能人とかをさ声援に当てたりするじゃん、
うん、
あれあの風潮ってなんか良くないよね。
あ、
例えばさ話飛ぶけど隣のトトロとか、
うん、
あと魔女の宅急便とかそういうのなかったじゃん、芸能人枠とかさ。
伊藤石優さんされてたけど芸能人じゃないけど文化人枠、
文化人枠、
ね、まあ文化人
枠、立花隆とかね。
え、立花隆出てたっけ。
耳を澄ませばね、
ああそうだね。だからなんかそういうのが嫌でさ、結構ほら庵野監督もさ、うん、あの風立ちぬでさ主人公の男性のさ、
そうだね、
声優役なったけど、あれも結構はなはな本当に疑問でさ、
あ
やっぱりみんな違和感感じるじゃん。で違和感感じるけど、その総合的にね作品全体を見て見終えた時に違和感なければいいんだけど、結局見終えても違和感感じる役ってやっぱり良くないと思うんだよね。
どうせ庵野監督使ったらみんなそういう素人しちゃえばよかったね。
ねえ、
うん、
本当に全然
みんな上手すぎるからさ、
一人下手なのか
際立っちゃう。
そうそう、際立っちゃう。そう。
どんな下手なの？そりゃそうだよね、あの人。
あ、見てない。
プロじゃないんだから。見てない。
もう周りめっちゃうまいよね。
だってさ、最初少年時代のさ、あの主人公出てさ、普通にそれはなんか声優みたいんで、全然違和感ない。
もう全く。
で、突然大人になるシーンになってさ、
うん、
でさ、なんだっけ、あの、帽子かなんか飛んできてさ、拾って、
うん、
そのヒロイン渡すんだけど、うん、それで、ギレハンドカットが声になってさ、うん
超
違和感。
そっから、そっから超違和感。
あれそう。
ほら見て、牛がいる。みたいなさ。すごい違和感だったね。声が。
庵野監督自体は確かに特徴的な声で、
うんうん、
それはさ、いいと思うんだけど、
うん。もうちょっと役があるよね。
周りがさ、ちょっと上手すぎるからさ。やっぱり、プロじゃないからね、やっぱもちゃもちゃに任せないと。
そう、そう思う。なんか下手にさ、こう入り込んでくるじゃん、違う土俵に。あの文化っていうのはやっぱりあまり好きじゃないなと思って、特に最近感じるのがほら、なんかやたらなんでもさ、ジャニーズ系のさ人たちがさ進出してきてるじゃん。例えば映画でもそうだし、
うん、
お笑いとかでもそうだし、いろんな場所にどんどんどんどんさ進出してきてるじゃん。でそれはそれはそれでその違う見方をした時いいのかもしんないよ、いろんな多彩なそういうグループっていうことでジャニーズはやってるんだっていうのはいいんだけど、でもさやっぱりさ人間って限界があるし向き不向きがあるから、あのなんか荒らしてほしくないところってやっぱあるんだよね、
うん。深夜アニメは絶対出てこないでしょ大丈夫だ、荒らされないからそこは。
だからなんかね、そういう中途半端なのはやめてほしいんだよね。本当にだって本当に声優でやるんだったらもうジャニーズやめてお前声優やれよってやっぱ言いたくなっちゃう。
あ、
だってどっか逃げがあるじゃん、自分はジャニーズだっていう、
うん、
でも声優さんって違うじゃん、
うん、
もう自分は声優一本で飯食っていくんだっていう覚悟でみんな声優やるわけでしょ。
最近歌を歌う人もいるけどね
声優がテレビとかに進出しだしたらどうなの、ダメなの。
結局
でもお前声優やってろよみたいな
でも結局成功しないじゃん、やっぱりそれも
しないね。
例えばその声優界でも一番ほら名の知れたさ水木奈々っているけど、彼女だってさ別にちょこちょこテレビに出たけど、でも別にさ普段からいつも見かけるような存在でもないわけ、う
ん、あの人は軸ぶらしてないよね
盛り上がってるところあれだけど、あと5分ぐらい
結構あれだね、
まとめない、
いつも喋ってるさ量からするとすごいあれだね、
物足りない
物足りない感じだまあでもしょうがないよね、もうあとチェックアウトの時間もあるっていう、
そうそう
あるし、ちょっと無理やり急になんかね、あの ジャンプで言うさ、今まですごい流行ったのにさ、急にさ、今まで応援ありがとうみたいな感じで、
ね、来週からなんとか先生の連載が始まる、俺たちもいるぞみたいな感じでわーってやってくる。
俺たちの戦いは これから
俺たちは戦いはこれ。
そう、
一番やめてほしいのはさ、その漫画のさ、倒すべきなんか宿敵みたいなのがいてさ、その影みたいなのがすごい遠くにあってさ、うん、俺たちの冒険はこれから始まるみたいなさ
もしかなんか1ページぐらいで倒したのよ。
あ、そうだ、
丸間先生の次回作ご期待ください
この前ね、なんかニコニコにあったよ、今までのジャンプでそういう終わり方した作品集みたいなの集めて、どういう終わり方をしてるのかっていうのをランキングしてたのがあったから、ぜひちょっと見てほしいんだけど、まあ、そんな感じだよ、急になんか
リュウクル的には、
ああそうだね、
点数付けは
そうだね、最近見た中でやっぱり一番はもうこれは5点だったんだけど、
5点、
うん、あのデスロード、
あー、マッドマックス、ね、
マッドマックス、
あ、面白かったね、あれ、あ、あれも面白かったな、確かに、
あれは、まあ、自分の趣味にぴったしだったっていうのもあるんだけど、あれはもう5点だったんだよ、うん、で今回のゴジラは4点、
4
は低いように見えるかもしれないけど、
石原さとみ、
まあ石原さとみかもしれないんだけどでももともとまあ自分自身が特撮ってそんなにめっちゃ好んで見るようなもんじゃないから、もともとすごいなんていうのハードル高いんで、もうその時点でゴジラっていう時点でそんなに期待してないし、でもそこでやっぱり2時間飽きさせなかったっていう意味合いでもやっぱり4っていうのは自分の中ですごい高い作品だね、なかなか4はないね、結構ほら3人の中でも映画館で映画見る本数って多分多いと思うんだよ。
多いね、
うん、月に3本ぐらい見てるから、
多いね、
多いでしょ、だからすごい多いんだけど、でもそれでも4ってほとんどつかないね。
あれはレブラント、
レブラントは4ぐらい、
あ、
同じ 4ぐらい
だ、同じぐらい。ターミネーター2は、
ターミネーター2は 4.5 とかな、
もうでもいや昔のやつもいいよ、あれ殿堂入りってことでさ、もうランキングつけちゃダメもう殿堂入りしてるから
そうだね、
最近ので、
じゃあもうほらそう
絶対さ、そうそう、ヤフー映画とか見るとさ昔のやつ絶対評価高いじゃん。
あ、そうか、
うん、それでも今の基準じゃさ
分かんないもんね、
評価できないからさ、
う
ん、
ちなみにね、自分の中でね、もう一つ5はあるの。それはバットマンの映画かな。
ダークナイト。
ダークナイト。
あ、ダークナイト面白いね。
ダークナイトは5。
うん、5だね。俺も5だね、
うん。あれは5だった。最近のアクションでは、その2つかな。フェアリーロードと、あ、
デスロード
。あ、まあ、あっちはフェアリーロードって名前だ、
うん、
かな。
なるほど。あと2分。
はい。じゃあ発表したということで、じゃあ最後に一言ずつ
とりあえず映画も良かったけど、紙ですよ私は。
ああ
紙なんですよ、紙、
そうね、
多分気になってると思うよ。
そう、まあまあでもね、久しぶりにさ、セイゴロやってね、一番最初に気になったのがなんか薄くねってお
っさんになったってことですよついに紙が薄くなった。
じゃあもう時間ないんで、
最後に
締め、薄ごろを仕
事ずつ薄ごろ
はい、仕事ずつ締めていきましょう。
そうだね、まあ、石原丸、佐藤丸さんは
いや、時間なくなっちゃうからもう、
まあ、いい
一言ずつ
見てたっていうけど、まあ映画中に僕の方をちょっと見てて気があるのかなっていう気がしたね、うん、次回作を見たらちょっとみんなの評価を見てからもう一回見たい浜岡です。
はい、久しぶりに3人今日集まってるので、この後何しようかちょっと楽しみなリュークでした。
はい、さよなら。
さよなら。